とスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
勘介です。
はい、引き続きですけれども、
はい、
ライブ音源をお送りしたいと思うんですけれども、
はい、ライブ音源っていうとなんかリアルタイムで進行中の音源だから
そういうこと、うん、違う
ちょっと違うよね。
オフライン収録、
オフライン収録してきた音源って言えばいいのかな、はい。まあ実際、まあ先週お聞きいただいた方はお分かりかと思いますが、中田博之さんと、スノーさんと3人で、直に会って収録をしてきた音源の後編になります。はい、まあ先週も話しましたが、まあスノーさんと私で、まあ質問事項を考えて書き上げておいたんですが、
はい、
まあお話をしていると、どんどんこう、質問の答えからさらに別の質問が出てみたいな感じになってしまい、うん、用意してた質問からかなり膨れ上がってしまったので、スノーさんの質問と、私ハンスケの質問等で前編後編と2週に分けてお届けさせてもらうことにしました、はい、今日は後編です、はい、なのでまだお聞きいただいてない方は前編、スノーさん編も354回で流れておりますので、はい、ぜひそちらもお聞きくださいという感じなんですが、今週は、後編の半月編でございます。お聞きください。
スノーさんのフォトスクランブル、始まりましたっていうかさっきもやってましたすいません、私たちはタイムラグがありませんが、皆さんはどのくらいタイムラグがあるのでしょう。
1週間か2週間か。
はい。はい。引き続き、中田博之さんのインタビューをお送りします。お送りするのは、はい。私、スノーと、
ハンスケです。
はい、ごめんなさい、ね。
どこで名前入れてくれるんだろうと思って、ちょっと一回止めちゃおうかなと思って。
はい。振りが悪くて。
はい。
はい。
ということで、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、引き続き、
はい。
今度、ハンスケ編ということで、
はい。
まあ、ちょっと、スノーさんのようにいろんな写真家さんの名前は出てきません。すごく幼稚な質問になるかもしれませんが、僕もやっぱり中田さんのプレイス M での写真展でお邪魔して、あの場でもね結構いろいろ聞いちゃったんですけど、ちょっとゆっくりいろいろと聞きたいなっていうのが、質問がいくつかあるので、ハンスケ編として今週はいろいろと伺っていきていこうかなと思いますが、まああのスノー編の時にもあったんだっけ、まあノルマを課してすごい枚数を取るということでされてるというね、話。それはやっぱりその大道さんのお言葉というか、そういう思想みたいなところからっていうことだと思うんですけど、
はい、
その枚数を取る時にその届かないとか、あるいはその枚数何枚っていうのが、例えば100枚ぐらいでもすごいことだなって思うんだけど、それが200枚なのか、300枚なのかみたいな、なんかそういうそのノルマに関してっていうのは今までこう変わってきてたりとかはするんですか？
ノルマということに関しては特に自分の中では意識はしてないんですけども。
ああ、そうなんですか。例えば、あの何時間歩いて撮んなきゃいけないとか、それとも月、そのお話がありましたけど、月から金はお仕事をフルでされて、土日を使う、土日は2日間ともその写真のために使わなきゃいけないみたいな、そんな感じではない。
まあ土日は使わなきゃいけないというのはありますけども、
はい、
枚数的には自然に撮ってても2000枚は撮っちゃうんですよ、最低でも。
はいはいはい。
だから、まあ、とにかくノルマというよりも枚数は取らなきゃいけないというのは常に自分の中でありますね。
あ、じゃあ具体的にこの枚数っていうことではなく、
そうではないです。
ただその 量っていうのをまずはっていうところ、その中からの質みたいな、ああなるほどね。でもその、なんだろう、僕もこう、あ、ちょっと取りに行って何かいいものをみたいな、こう、下世話的な、いいものが取れたらいいなみたいな、すごいふわっとした時って、やっぱり枚数いかないし、だからその、ある程度その数字、例えば100枚とか200枚取った時に何かが見えてくるとか、そういうのがなんかあるのかなと思ったんだけど、そうではなくて、こう、取ってやっていくうちに、あ、もう2000枚いっちゃってたみたいな、そんな感覚
も。そうです、2000枚はもう、普通のことって言いますか、
ね。
もう必ず2000枚はいっちゃうんで、まあ、調子が良ければ4000とか、5000とか、
い
っちゃうし、まあ、結構その辺がね、体調に左右される部分はありますね。前の日寝不足だったりとか、現像2時だ、3時までやってて、次の日の朝、まあ、8時ぐらいに家出るとなるとほとんど睡眠時間とか睡眠時間ない状態で行くとやっぱり影響出ますね。あの人に近寄れなくなっちゃうっていうのがありますね。やっぱり体調が悪
いで、
その人との距離感というのが、
うん、
なんかね体でつかめないんですよ、
うんうんうん、
そういうのがね明らかにもう寝不足っていうか、まあ、体調不良の時に出ちゃうと。
まあそうですよね。なんかパワーいりそうですもんね、
はい、
そのなんて言うんだろう、物理的にそこに近づくのになんか空気抵抗がとかそういうことではないんだけど、メンタルな部分とかでこうぐっと近づいていくのっていうのはすごくエネルギーのいる行為だと思うので、はい、まあ、それは体調が悪いとっていうのは分かるような気がするんですけど、でちょっと順番変わっちゃうんですけど、はい、そのまあ、2000枚とかボーンといっちゃうっていう話になった時に、はい、その後の作業がすごく気になって、僕もブライダルでは結構連射しちゃう方なんで、枚数いくんで、でも、その、なんて言うんだろう、連射したようなやつでいらないやつバンバンバンバンって消していくとか、まずその、粗くざっくりセレクトするだけでも僕すごい時間がかかっちゃう方なんですよ。で、その土日2日間で、なおかつそれは撮るのにも時間かかるだろうし、はい、そのセレクトだったり現像だったりも時間かかると思うんだけど、
かかりますね。
その1日撮ったその、例えばじゃあ、土曜日になりました、はい、時間ができました、じゃあ撮りに行きます、っていうのは、まずじゃあ撮影にはどれぐらい時間をかける？
撮影はまあ土日目いっぱいというか、まあ、
例えば朝、
9時ぐらいに家を出発して、
はい、
まあ、11時ぐらいに、まあ、上海に
着いて。あ、そうか、2時間かかるっ
すね。2時間かかるんで、はい、で、まあ、今のまあ夏場だと6時ぐらいまで、日が落ちるまで撮影をして、まあ、正味、まあ、食事間とかもあるんで、
はい、
正味最低6時間は路上徘徊してるような感じですね。
はい、
で、終わってまた2時間かけて、8時ぐらいに家着いて、
はい、
まあ、食事したり、まあ、シャワー浴びたりして、まあ、大体9時ぐらいで、はい、で、9時ぐらいから今度、まあ、夜中で1時ぐらいまでセレクトをするんですけども、
はい、
まあ、4時間だと例えば3000枚ぐらい撮ると4時間じゃセレクトが終わらないんで、で、まあ、次の日にかけてはやるんですけども、
はい、
1日撮ったやつが1日で終わりきれないんで、結局土曜日で撮ったやつが日月ぐらいまでかかって、
はい、
で日曜日撮ったやつがまた月かぐらいまでかかって、撮ったもののセレクトだけで週の半分ぐらいが過ぎちゃうんですよ。
はいはいはいはい、
で、セレクトやりつつ現像をして一部の写真を SNS とかにアップしつつという作業が入るんですね。で、まあ大体そういったのが、現像が大体水曜日か木曜日、ないし金曜日ぐらいまでかかっちゃって、で、なんだかんだでまた次の土日を迎えるという、
はい、すごいな。はいはいはい、
不止まり的には、
あ、そうそうそう、それがどれぐらい、その2000、まあ例えば2000枚だとした場合に、そのセレクトで落としていくのもそうだと思うんですけど、残ってその現像こう仕上げにまで手をかける枚数っていうのは何枚ぐらい？
これが本当ぶどまりが悪くてですね、あの3000枚前後取って、
はい、
セレクト8時間ぐらいをかけるんですけど、だいたい30枚ぐらいセレクトします。
はいはいはい、
で、30枚セレクトして現像するのが10枚ぐらいです。
へぇ、あ、じゃあやっぱ10枚ぐらいをこう、丁寧にこう仕上げるっていう感じになるんですね。
で、そのうちにネットに上げられるのは5、6枚なんです。
はいはいはいはい、
で、だいたい1日に3000枚なんで、はい、土日で6000枚撮るから、
はいはい、
アップできる写真っていうのが、まあ、7、8枚、
はいはい、
多くて10枚ぐらいのやつを、うんうん、まあ、インスタとか、フェイスブックとか、ツイッターに上げていると、
うんうん。
で、それでまあ1週間が終わって、次の週に入るという。うん、もうひたすら繰り返してる
なと。すごいな。それじゃあ月金の、平日に仕事をしてる以外のその後のアフターファイブだったり、
うん、
ミッグエンドだったりっていうのはもう本当にそれに費やしてる感じなんですよね、はい、
でうちの会社はまああんまり残業がないというか、うん、とにかく8時間以内の中で仕事を収めるというのが、まあ、上司からの指示があるので、
うん、
もうとにかく5時になったらまあ仕事を辞めるんですよ、
うん、
でその後、まあ、僕一応日本人なんで、いろいろな細かい、まあ、いろんな雑務とかいろいろあって、うん、まあ、大体家に帰るのが7時ぐらいになる、
はいはいはい、
で7時から、まあ、自分で飯作ったり、
はい、
外から、まあ、テイクアウトで買ったりとか、うん、まあ、そういうの飯食って、うん、まあ、洗濯とかもあるんでね、
うん、
そ
う
です
ね、生きてみよう
かな、いろいろあって、うん、はいはい、やっぱり9時とか今10時ぐらいから写真のことをやるんですね、
うん、
でまあそれも 3、4 時間かかるから、うん、やっぱり寝るのは1時過ぎとか2時過ぎになっちゃって、うん、まあ、睡眠不足の状態で、
うん、
まあ、4、5時間の睡眠で、まあ、次の日の仕事を迎えると、いうことの本当繰り返し、
でもなんかそのサイクルで言うと、土日確実にその3000枚前後のものを取り続けてるとすると、それを処理しようとすると平日全部埋まるわけじゃないですか、はい、1日ぐらいなんか、まあ、ちょっとテレビ見てしようかなとかないですか。
それで実はですね、雨の日が楽しみな時もあるんです。で週末、あ、土日雨だっていう時ね、はいはい、自分の中では写真に行けない、写真を撮りに行けないっていうジレンマもありつつ、
はい、
心の片隅にあ、やっと休めるよっていうのが
なるほど、
ええ、
はいはいはいはい、すごい、すごいです。でも永田さんの健康のためにはたまに雨降らないと、
そうでしょうね、
辛いんじゃないですか、はい、体のためにはね、
まあ、そういうこともあってヘルニアになっちゃったりとかね、あのやっぱり現像作業に入るともうあのトイレ行くとかもう忘れちゃうんですね、あの物水飲んだりとか忘れ、とにかく集中しちゃうタイプなんで、座りっぱなしになるとやっぱ腰やられますから、
はいはいはい、
腰大事なんですね。
それは多分これ聞いてる人もね、やってる人は分かるような気が、
腰の手術は大変ですから、
あの経験済みなんですか。
はい、ヘルニアの手術やってます。
今日会って最初にその話
そうなんだ、
いや、あ、じゃあ それそのお仕事とかそういうあれじゃなくて、はい、本当にそのただ座ってパソコンに向かっていたがためになっちゃったっていうのが、
まあ、それが多分大変だと思います。
で、
まあ、会社で重いもん持たなきゃいけないような時もあるんで、まあ、どうしても腰使っちゃうような時はあるんですけども、それは本当に低い姿勢でぎっくり腰にならないように注意してやってるから、
は
い、まあ、多少はやっぱり腰の疲労はあるんですけど、多分おそらく座りっぱなしで同じ姿勢っていうのが腰には結構負担がかかったんじゃないかなと思います。
まあ、それでも言われます。僕も実は昔、はい、ほんのちょっとですけど腰痛くなった時にお医者さんに言ったら姿勢悪いとか言われてその一言でした。
ああ、なるほど。
そうか、いや大変ですね。
いや、すごいな本当。へえ、じゃあもう本当にその雨なりでこう撮影に行けなかったことがなかったらもうひたすらやっちゃう感じに。
だからひたすらですね。
それすごいな。
ね。まあ、
あ、ちょっとだけいいですか、はい、あの、そのセレクトされなかったデータはどうされてます？
どうしてます？
ああ、そうです。ということは、どこで撮ってるから、はい、一体、何ギガとか、何テラとか、そういう話になりますよね。
いやー、ちょっと、想像がつかない
し。じゃあ、どんどん何かハードディスクなり、
そうですね。
ため、はい。パラシ
って。そう、この番組でのは命題になってるんですけど、そのデータをどう残すかみたいな、そのハードディスクなのか、あの、光ディスク的なものなのか、ね、
焼いてられない
です。焼いてる時間ないですもんね、それね。だから僕らも、そういうところに行き着いちゃってるんです。
結構その写真の管理がちょっと僕ね、いい加減で。
いや、それだけ撮ったらいい加減じゃない
で。で、最近あの、昔撮った、その、5、6年前の写真また引っ張り出してきて、セレクトしたり。してるんですけども、またそれが味があったりしてね、あの昔の写真をまた再セレクトっていうのまた一つのパターンかなっていう最近
あります
ね。なるほどね。それでやっぱりハードディスクに置いておく
ね。
まあでもそれだよな。今1枚の容量が大きくなっちゃいましたからね。
もう特にローで撮るとなんか恐ろしくて考えたくない
そうですね。ちょっとそこも今後この番組のずっと課題になるんじゃないかなと思うくらいデータの保存方法がね、で、そのまあそのさっきのセレクトの話なんですけど、そので撮ったもののセレクトの前に、
はい、
撮影する時のセレクトじゃないですけど、こう街の中を歩いてて、
はい、
撮る人撮らない人が出てくるわけじゃないですか。
そう、
全員撮るわけじゃないんですよ、
調子のいい時は本当に歩いてくる人全部撮ってますよ。
あ、そうなんですか、
ね、なるほど。じゃあセレクトは特にしないっていうか
そうですね、調子のいい時っていうのは、本当にね、対面に来る人を、とにかくシャッターを押してるという感じですね。まあ、ほ
ん
と調子のいい時ですね。
うん、
だから本当来るものは拒まってきた。でね、それもね、なんて言うんですかね、ギアが入っちゃう時があるんですよ。
はいはいはい。
あの、2000枚とか3000枚撮って、撮ると、その、パチンコとか、まあ、スロットなんかで、確変状態。
はいはいはい。
ちょっと例えがおかしいんですけど、ちょっと自分の中で、なんかアドレナリンがすごくもう出ちゃってて、全然怖くなくなっちゃうんですよ。人が。人を人として見なくなる、ちょっと、ボーダーがあって、
うん、
それを超えるともう全然接近して撮ろうが何をしようが、
うん、
もう本当自分の世界に入っちゃうっていうか、スイッチが入っちゃうなんて、まあそういう時はもう本当別人になっちゃう、また別の僕の人格が出るという感じで、写真撮影に入っちゃうっていう
か、じゃあ撮る時に選ぶっていうよりも、もう撮れるものは撮って、そのセレクトするときに、あ、この人いい表情とか、そういうセレクトになってるんですか？
そうですね。
へぇー。
で、当然というかね、まあ、4000枚、5000枚撮るんで、
うん、
やっぱりその、なんていうのかな、被写体を特に選んでるっていうわけじゃないんですよ。
感じなんだ。いや、なんかね、街の中で、あ、あの人気になるなって撮ってるのかなと思ったんです
よ。まあもちろんそういうのもありますけどね。
うんうんうん、
多分気になるなと思って撮ろうと思った時にはもうすれ違っちゃう。
そうですね。
とりあえず撮んないとっていう
のは。あれですよね、だって即興演奏同士の、うん、こう、相手がこう行った時にもう次かぶさるように次のフレーズを入れるみたいな、そういう演奏なり、あるいは例えばランナーの人とかランナーズハイみたいな、まあちょっと聞いてるとランナーズハイとか似てるかなとか、あと僕もちょっと登山してたことがあって、
はい、
で、ある日にすごいこうちょっと朝早く一人でこう行った時に、 この世界全然なんかこう自分の知ってる山じゃないじゃないだろうかってものすごくこう気分が高揚したことがあって未だに覚えてるんですけど、多分そういう状態なのかなってこう、
そうですね、
思いました。はい、でも写真撮っててそういう状態になったのは1回か2回はあるんですけどね、そんな4000枚とか街を歩きながら撮ったことないやってみたいようなやったら死んじゃうような気がする
自分でわかるんですね。あ、スイッチが入ったな。
あ、わかるよ。
わかるんですか、意識
で。わかります。
あ、来たみたいな。
来たみたいな。
なんか、いつの間に、そういう状態になるときって、なんかこう、夢中になって、あ、気づいたら、あっていうのかなと思ってたんですけど、違うんですね。
違いますね。
こっから、スタートみたいな、
は
い。
入ったっていうのはわかりますね。
へぇー。それで入った、来た、じゃあもう、怖いもん知らずだから、もう、行ったれみたいな感じになる。
行ったれですね。
行
ったれ、行ったれ。
それは一種の脳内麻薬みたいな。
でしょうね、おそらくね。
すごいですね。いやでもちょっとそのそうか、撮って後からセレクトっていうことなんですね。いやそのなんかこうプレイセムでやられた作品を見させてもらった時に、はい、あの時もちょっと伺ったんですけど、はい、その怪我されてるとか、
はい、
障害がある方の写真が何枚かこう、
はい、
混ざって入ってて、
はい、
ああいう方を撮るのはたまたまその何て言うんでしょう、端からバンバンバンバンって撮った中に混ざってた感じなんですか、それともおっていう、でああいう写真が入ってたから、
はい、
こう狙って撮ってんのかなとか思ってたんですけど、
何ですかね、まあ狙って撮る場合もありますよ、明らかに。ただね、僕の中ではその障害持ってる方とかね、怪我されてる方だから撮らないんじゃなくて、撮ってあげたいっていう気持ちが心のどっかにあって、みんなその人類愛じゃないんですよ、みんな平等だし、これで撮らないっていうのはその人を差別してるんじゃないかってい
う
のがあるんで、普通に僕は一般の人だして同じレベルでただ写真を撮ってるというだけですね。ただちょっと気になるなっていうのはありますけど、特にこの人だから撮らない、あの人だから撮るっていうんじゃなくて、あのとにかく人類愛、人類愛というか、まあ
そう、
あの、
うん、結構プレイセーブでお話しさせてもらった時も言ったんですけど、はい、あんまりこう日本でああいう人たちが街中を歩いてる姿を見ることがある、
うん、いやまあある、あるけど、まあちょっと人目をあるかな、でも、でも会うことはあります。
あ、本当。
あ、でも僕あのこう子供の関係でそういう病院とか多いからかもしれないですけど、ええ、会うことはあります。
あんまり見させてもらった写真の中に出てきたような人たちは、僕はあんまり見る機会がな、見るっていうか会う機会がなくて、だからその接し方が分かんないんですよね。で、なんだろう、こう、あって思って、やっぱり、言い方が悪いかもしれないですけど、ちょっと他とは違うわけじゃないですか、他の人とは。で、そうなった時に、あって他の人と違うっていう見ちゃうこと自体がもうすでに差別なのか、それとも、その気にかけることがありなのか、どうなんだろうな。ただ、今ね、ちょっと、
はい、
手首がない人、
はい、
あのもうこっからこういう人と今一緒に仕事してるんですよ。で最初はパッと握手しようとした時にやっぱないじゃないですか。で握手はできないやと思って、やらでも結局ねする時はこういう風にするんですよ。そこにいて握手したりするんだけど、でまあそれはまああれだったんですけど、もう今となると全然一緒なんですよね。
まあ、そりゃそう。
なんか、この人かわいそうとか、そういうのは一切ないし、むしろ、なんかその、手がない、手首
手のひらがない分、
はい、
そのこううまくこう押さえてなんかやるのがすごく器用な人なんですよ。ほんでもっと言えばムカつくんですよ普通にこの人かわいそうとか言うじゃないですか、なんだこいつとかいう思うぐらい普通に接し、はい、することができるね、だとね、それが、はい、もっと外見、その手はどうなんだろうな、でも最初確かにギョッとしたしな、でもそういうのを考えると、まあたまたま今回の写真見させてもらった写真の中ではその顔の、うん、目のところがただれてたりとか、うん、口の辺が少し切れてたりとかっていう方の写真があったんですけど、はい、それも多分そういうことなのかなっていう、その一緒になんか生活したり一緒に仕事したりしてたらだんだん、うわかわいそうとかいうことは全然なくなって、なんだこいつムカつくなとか、あこの人いい人だなとか普通に他の人に感じること同じような印象になるのかもしれないけど、でもその中田さんがされてるみたいに写真に収めるってなった時に、どうなんだろう、その知らない人だった場合には俺はシャッター切れるのかなってあの時思ったんですよ、書いた後に。あそこで書いた時に、でもその僕が一緒に仕事してる人のことは多分今その人の手が入る状態で写真は別にシャッター切れる、
うん、
ただ知らない人のそういう状態のところを俺はシャッター切れるのかなとか、ああやって中田さんは差別せずに同じ同レベルのところに並べたいっていう話を伺ったんですけど、そういうことができるのかなってちょっと考えながら書いたりしたんですよね。で、そのああいうふうに同列で並べるとか同じように撮るとかっていうのはそもそもが、あ、そうそう、これこの番組で話したんだっけ、
はい、
コミュニケーションして撮ってるのかと思ってたら、そのさっきも言いましたね、言ってましたけど、バンバン撮るっていうか、ノーコミュニケーションっていうのを後で聞いてすごいびっくりしたんですけど、そこら辺がこうどんな思いでこうシャッター、まあその人間愛の話はありましたけど、なんかそこはすごいなっていう、ああいう方たちが普通に歩いてるのっていうのは中国ならではない、
ただね、彼らは人目をはばからずね、
うん、
堂々と街に出てるんですよ、
うんうんうん、
で周りの人たちもそういうことを意識することなく接してるんですね、
うんうんうん、
そういった部分ではやっぱり日本とは違うし、
うん、
本当に受け入れてるなという、
うんうん、だからもうそれが僕がその一緒に仕事してる人の感覚なんでしょうね、普段からこうすれ違っていれば、うん、なんだこいつって思うかもしれないし、普通にあいい人なのかなとか、こいつムカつくな普通の同じような感覚で捉えられるのが、日本はあんまりその機会がないというか、まあ少なくとも僕はそうなんで、
まあ、本当のことは分かんないよ、うん、本当は彼らもね、うん、差別的に見てるのかもしれないけども、うん、まあ、表面的には本当に受け入れてるというか、
うん、
そういった部分では非常に進んでるというか、
うん、
まあ、例えば地下鉄なんか乗っててもね、
うん、
ご老人が来れば、
うん、
さっと席を出すんですよ、で妊婦がいればさっと席を立って席を譲る、それはどんなあんちゃんでもおばちゃんでも、
うん、
みんなその健常者の方はね、うん、そういったことをされますね、
うん、
そういったその妊婦とかも、その子供連れの人とか、
うん、
足けがされてる方とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、乗ってくれば必ずもう席立つと、
うん、
それは地下鉄だけじゃなくてバスなんかもそうです、
うん、
そういった部分ではねすごく僕ね、なんですやっぱ儒教の国なのかなっていう思いはありますね。
じゃあそのところはでもすごいですね、
うん、
見習わないといけない部分、
うん、それは見習わなきゃいけないなって部分はありますね。日本みたいにねそのネタ振りしてる人がいないですよね。
へえ
まあ、僕もだから何回かも席に譲ったりして、ただいけないのはね席譲られた方がねありがとうって言わないんですよ当然のことのように座って、
そうですか、
まあそれがまあ何て言うのかな 中国的というか。
ああ、なるほど。向こうの人ね。向こうの人は、なるほど。
だまあ、それがもう当たり前の社会になっちゃってるから、もういちいちいちいちそのありがとうとかね。
あ、
う
ん、
でも
なるほど、
どっちがいいって言ったらそっちの方が良さそうですね。
まあ、お互い 気兼ねしないから、ね。
気兼ねしない。
うん、話が早いです。まあ、多分それはものすごく人口が多いっていうこととか、非常に広大だとかそういうこととつながりがあるような、
まあ、僕ねそれだけは本当に褒められるんですよ。他のことがね、まあ、多々ある言えないようなことは
そうそう僕はね申し訳ないけどあんまりいいイメージがなかったんですけど、ちょっとそこはでも見習わないといけないなというで、まあ、ちょっとその中国の話になりましたけど、そのお仕事で行かれたのがきっかけなんだけども、その行かれた会社を辞めてもなおかつまだこうもう20年とおっしゃってましたっけ、それぐらいこう中国にいる魅力っていうのと、うん、そのストリートスナップをする上でその中国なのか、まあ、日本に帰ってこられた時も撮影されてるみたいなんで、その同じストリートに出た時の日本と中国の差とか、なぜ日本に帰ってこずに中国で撮り続けてるのかみたいな。
そうですね、何なんだろう、自分でもねあんまり深く考えたことはないんですけども、
はい、
あのね撮影する分においては、はい、撮りやすさとか撮りにくさっていうのは同じです、はい、
あ、そうなんですか。
だから逆に渋谷とかで僕撮るんですけども、はい、渋谷あたりのが逆に撮りやすいのもあります。
そうですか、
だから上海で、ま、主に撮るんですけど、はい、上海なんかでもやっぱり怒鳴る人は怒鳴りますし、うんうんうん、追いかけられたりもしますし、SD カード出せって言われたりすることもあるし、うちの子なんで撮るのみたいなのもたくさんあるし、本当にね、うん、取りやすさ取りにくさっていうのでは差はないです、
うん、ああそうなんですね。なんかどちらかというとそういうところが緩いというか、そういうのがあって取りやすくてとか、まあそれだけじゃないにしても、まあそういうところもあるのかなと思ったけど、そんなことないんです
ね。ないですね。特にね、中国は子供の写真を撮るときはものすごい気を使います。
ああそうなんです。
それやっぱり人さらいとかね、人身売買っていうのが影響してるんじゃないかなって思うんですね。
はいはい、
でうちの子の写真を撮るのはなんで撮るのみたいな、やっぱり親としてはそういうの多分警戒してるのかなって思うんですね。だから子供の写真を撮るときって本当に気を使いますよ、ね、親御さんが周りにいるんじゃないかとか、なんかどっかで大人の目が光ってるんじゃないかだからその娘さんとかね、可愛い子を撮る以上に子供の写真を中国で撮るときは気を使わなきゃいけないなって思いますね。
まあちょっとそこのお話からいくと、
まあちょっと外しちゃったんです
けど、その SD カード出せとか、そのうちの子って言ってそういうトラブルでもう決定だみたいな、捕まったみたいな、そういうのないですか？
まだないです。まだ殴られたことはないです。
でもうちの子なんで撮るのとか、その SD カードみたいな話まで行ったらもうほんと一歩手前ぐらいじゃないですか？
一歩手前ですね。
もう半歩手前ぐらいの勢い
なぜけ、とにかく現場で処理するっていうのが第一優先なんで、はいはいはい、後々残らないように、はい、何かあったらとにかくその場から離れるというのが必ずもう、
はい、
頭のどっかにこびりついてる、
は
い、ますね。
それは何、SD カード出せとか言ってさっさっさっさっさっさといなくなっちゃう。
SD カード出せの時は必ず僕ね空の SD をポケットに忍び込ましてます、はい、で、そういった雰囲気って分かるから追っかけられてるから、 兄貴が、その時はすかさず入れ替えて、ほら見ろ、撮れてねえじゃねえかポーズを撮ると、そういったのが何回かありました。で、子供を撮ってその怒られそうになったりとか、まあ、親御さんがギャーギャー言う時は、とにかくひたすら早足でその場を立ち去る、後ろを振り返る。
まあ、女性だったらね、それこにお父さんがいたらちょっと待てお前って手掴まれたりとかしそうな気もしますけどね。
お父さんはなかったですね。でもね、大抵そういう時ってね、うまく取れてないんですよ。
ああ、なるほどね。
自分では来たと思っても、結局取れてないことが多くてボツになります。
まあそうですよね、3000枚取って30枚いくかいかないかですもんね。
なんか森山さんもそんなんで殴られたみたいな話新宿の時とかフィルム渡せとか言われて、やっぱりフィルムなんて言うんでしょう、その別なフィルム渡してとか、そういう逸話を聞いたことがあります。
聞いたことありますね。
すごいな。でもそのリスクというか危険というか、そんだけ面倒くさいことをしつつもストリートに出て撮るっていう、ストリートスナップの魅力って何なんですか？
魅力、日々変化するってことじゃないですかね。
それは街だったり、
街だったり人だったり空気だったりっていうのが、それがやっぱり面白い。やっぱり行くたんびに何かしら新しい発見がある、で僕が行く場所っていうのはもうほとんど限られてるんですよ。だから行く場所というのはもう年間に50回行ったりとかって、もう毎週のようにね、だいたい行ったら3カ所ぐらい回るんですね、
はい、
でそれをまあ土日にかけて3カ所ぐらい回るから、やっぱり1年間のトータルで行くと、まあ、年間一つの場所を50回行くとかね、そういったことになるんですけども、行くたんびにそのいろんな新しい発見があって、その季節によってその光の入り方が違うとか、ある季節はその階段に向かってすごいいい光が人工で入ってて、それを狙って撮るとかね、まあその日その時その時間によって日の入り方とか日の落ちる時間とか全部違うから、本当に面白いですね。
そうか、でもそれはそんだけ行くから見えてくることかもしれないですね。例えばそれが年に10回、5回、月1回で12回か、10回未満ぐらいだとなんかいつ来てもここ一緒だよねみたいな視点になっちゃいそうじゃないですか。
まあそれはそうです、
ね、それが50回ぐらい行くからそういう変化とかが見え始めてくるのかもしれないですよね。
いや、あの逆にその限定された場所に行ってるってことは、なんか撮ってみたら常連さんみたいな人とか
います。
そうですよね。さっきの、まあ、ネガティブな話になっちゃうけど、その声かけられた人のところにまた、その場はこう、やり過ごしたとしても、また同じところに行くっていうことは、またその人に会う可能性もあるんじゃないかなと。
あるでしょうね。多分地元民の方は、もしかして僕をマークしてるかもしれないですね。でやっぱり上海でも結構ディープなところがあって、ディープなところも時々行くんですけども、ディープなところってもう30分入れられないんですよ。やっぱり狭い路地裏で、その地域住民の方が目光らしますから、もう怖いんですよね、やっぱり。いろんなところからこう視線を浴びるような感じがあって、
またあいつ来たぞ、
あいつ来たぞみたいのがあって、ほんと30分入れられないで、もうちょっともう写真撮って帰るという感じ。
でも行くんだ。
でも行っちゃう。
そうか、その変化ね。まあでもそれは本当にその回数を行ってるからそこに気づけるのかな。そうね。まあなんかすごく長いスパンで見たらそのね、ファッションが変わってきてるとか、その若い人たちの比率が変わってとか、年寄りが減ったとか、いろんなあれがあるかもしれないですけど、 で、その回数がガーッといくことによって、そういうさっきおっしゃってたような火の入り方だったりとか、そういうところに気がつく面白さみたいなのがあるのかな。すごいな。
で10年撮ってるとやっぱり街も人も変化してくるんですよ。で、女の子の化粧の仕方とかね、ファッションとかがやっぱり10年前の写真とね、明らかに違うんですよね。で、なんていうんですかね、だんだんと平均的になっちゃってるんですか、ファッションとかも。
はいはいはいはい。
あの本当にね、渋谷とか原宿にいるような女の子がだんだん少しずつなんか増えてきてるよ。男の子のファッションも結構ね、昔はやぼったかったのが、ちょっとまあ日本のそのファッション雑誌に載ってるような、メンズノンノに載ってるような男の子もここ2、3年で増えてきたよ。だからそのファッションの変化っていうのもなんかすごく顕著になんか現れてきたなって。そのライフスタイルっていうんですかね、そういったのがね、本当身をもって分かるっていうか、やっぱり10年撮ってるとそういったのがなんか見えてくるっていうか、
そうですね。だからそんだけこうギュッと詰まったものが、それもなおかつ10年っていうスパンになってくると、またさらに違うものが見えてきたりっていうのがね、
そのスピードが日本なんか2倍も3倍も下手すれば10倍20倍早いようなそういった印象を受けますよね。で10年前は例えばね、物買うのに現金ですよ、ね、しわくちゃの紙幣をポケットからこう出してるっていう、今そんな人いないですよ。
あ、聞きますね。
みんなスマホです。スマホの決済、現金を持たないですよみんな。あのそれが普通の屋台なんかで、道端の
それすごいっすね、うん、屋台もそう、
屋台もそう、現金ってないですよ。それがものすごいです。
なんかあれですよね、その偽札 かえって偽札とかが出るよりは電子化しちゃった方がいいみたいな話を聞きますけどね、
まあ、これ一つの例なんですよ。
でもなんか日本より進んでるっていうのは聞いてたけど、本当に屋台でも使えるってすごいですね。
だからその進み方が普通じゃないんですよ。日本やべえぞみたいな、なんかね、遅れてるぞみたいな、そういったのがなんか体で感じるってか、写真通して。
あ、面白いですね。面白そう。
あのこの間もちょっとお話しした時に、個展の時に、あ、僕の好みだとやっぱり お年寄りの写真がすごく味があっていい、いいなと思います、はい、中田さん自身はどう思いますか？
もうお年寄り好きですよ。
あ、そうです。
しわくちゃな顔とかね、鼻から鼻毛伸びて
るとか、ね、はいはいはいはい、
もうタバコの槍で真っ黒になってる歯とかね、で白内障で手術をしてないようなこの真っ白になっちゃった人とか、
はいはいはいはい、
いろんな人がいて、まあそれ人それぞれ個性があって、本当面白いです、でそういうおじいちゃんってあんまり怒らないから、まあ人畜無害な、まあ言葉悪いですよ、人畜無害なところがあるから結構近寄ってとっても、何度もないみたいなこう感じで、あ、まあ割とまあ余裕で取れちゃうっていうような部分があるんで、まあ僕の被写体になることが多いです、ね、かといってそのコミュニケーション取って、おじいちゃんいい天気だね、
そうだ、
今日お昼何食べたのとかね、そういったコミュニケーションなしで、
まあ、そこがなんかそれはこだわりなんですか？こしないノーコミュニケーションで取るっていう
こだわりですね。やっぱりあのコミュニケーションを取って写真を撮るとやっぱりポートレート、普通のポートレートになっちゃってなんか面白くないなって、それはまあ誰でもできることなんじゃないかなっていう部分が僕の頭の中にあるんですよ。とにかくノーコミュニケーションでその意識しない人間の表情を撮るというのが面白いなって。
そのコミュニケーション取った時点で作られた表情になってしまうっていうような感じですか？
そうですね。 で過去その写真始めたね 1,2 年の頃は、うん、そのたどたどしい僕の中国語で、うん、コミュニケーションしながら撮ってたんです、ね、
う
ん、子供と
こ
あったんですけども、うん、なんかね物足りなさを感じちゃって撮ってるうちに、なんかこんなコミュニケーション撮って撮り続けても何にも面白くないなっていう、いい写真が撮れてなんか当たり前みたいななっちゃうんですね。で中国の方々って僕ら日本人が話をしてコミュニケーションを取るとやっぱり異国の人だっていうの相手にもあるから、やっぱりまあ日中友好じゃないですか、ね、
まあとりあえず考えてくれる、
うん、考えてくれる、
ね、気使って、
うん、気、うん、まあお互いがこう気使ってなんかこうより良いコミュニケーションがそのやっぱ取れちゃうみたいなのがあって、あのそうなっちゃうとなんかね、
違う、
なんかちょっと違うな、
まあある意味なあなあな関係の写真、
そうですね、
対峙し、まあ対峙するっていう写真もありますね。わかりました。
はい、じゃあその多分そのリスクもあり、先ほどおっしゃってた撮ったらその後はセレクト現像のサイクルに入り時間もなくなりみたいなハードな中、このストリートスナップは中田さん的にはどれぐらい続けるつもりなの？
やっぱりね、この手の写真って体力勝負ですよ、うんうん、で車椅子になって写真撮れるかって言ったら僕ね多分街をそれで写真撮れないと思うんですね。だから歩ける間はとにかく、まあ、それが中国だろうが渋谷の街だろうが、うん、大阪の街だろうが、ね、うん、とにかく歩けるうちは路上に出て写真を撮っていたいなっていう、う
ん、おすごいな。
である程度写真って積み重ねが大事だと思うんですよね、うんうんうん、でそれは多分人生にもイコールのも、うん、やっぱり続けてなんぼ継続してなんぼっていうのが多分あると思うんです、ね、うん、だから、まあ、10年写真やり始めて、うん、さらに10年20年、うん、やっぱり積み重ね、写真の歴を積み重ねていくごとに、うん、僕自身のその写真がより濃密にね、うん、煮詰まってもっといいものができるんじゃないかっていう期待感が自分の中であるんで、とにかく続けていく、で20年後30年後自分の写真がどうに煮詰まっていくのかっていうのを自分で体感していきたいっていうのが、
なるほどね、
あります。
はいはいはい。でそのストリートじゃなくもうちょっとのんびり撮れるようなものの他のジャンルの撮影っていうのは興味みたいなのはないですか？あんまりそこに魅力は感じない。
あまりっていうか考える余裕がないですね。
ああそうか、そこまでや
る、本当にないですね。正直なところ、
そのストリートってなった時にその人もそうなんですけど、その人がいる舞台となる街の風景みたいな、そんな感じのも混ざってたりするんですか？それともそういうのはあんまりない？
風景ないですね。
もう本当にこれなんだ、
風景を意識して撮るということが今までないですね。
もう本当一直線なんですね。
うん、そうですね。
もしよかったらその新作を見せていただいても。
新作
は、ね、
はい、どうぞ。
いただきます。
まあ、新作は前半の15、6枚ですね。
はい、おこのストローに歯もいいですね、
はい、このサングラスの奥の目がちょっとまたいっちゃってる。
ああそっか、いっちゃう目なんですよ。思いっきり見開いてるけどすごい怖いです
ね。お
これ30センチぐらい、
30センチぐらい、
ね、GR ってどのぐらいの最短撮影距離？
これは35ミリですね。
あ35ミリ、
アルファ 7S って
言います。あ、これはアルファ 7S、 アルファ 7S はちょっと大きいですよね。
大きいですね。大きいですね。最近あのカメラの大きさあんまりこだわらなくなりました。
でかくても平気みたいな。へ
え、そうですか。これどちらで？
これは上海ですね。で 35mm です。
あ、確かに若い人になると全然違う雰囲気になりますね。
いや、この、表情がね、なんかいかにもニッコニコみたいなのってなくないですか？
ないですね。
それはセレクトで落ちて
る。ニコニコは落ちてます。
そういうことなんだ。
はい。こっからあとはもう、以前の家にあったのに。
そういうことなんだ。なんかその独特の空気感というか、そういうのを表情とか、
こういう表情僕大好きなんですよ。もうちょっと白目向いたりしてい
や、だから普通の写真だとセレクトで落ちるのが生きてるって
感じですよね。
いや、でもこれとかすごい面白い。
かといってね、狙って撮れるもんじゃないんで、まあやっぱり後付けになっちゃう部分があるんですよね。セレクトしてて、あ、いいの撮れたなっていうのが、そういった意味で、あの本当の写真家の方から見れば邪道な部分があるかもしれない。
いやいや、こういうのを選べるのが才能なのかなとかもね。
そんな写真ばっかりなんですよね。
俺なんかね、前見た中で女の子がちょっと中田さんの写真にしては引いて全身が入ってて、なんかパンツかなんか見えちゃってるような、なんかあんな写真も結構好きだな。中田さんっぽくはないんだけどちょっとこう引いてる、距離感がこういうかと寄ってる感じなのかな。
面白い。いや、これ最高。
これはやっぱり怖かったですね。
写真が。
さすがに。
いや、これ最高ですよね。ちょっと渡辺謙っぽい、ね、あの俳優。
はい。
顔なのに、
ね、家
な
のに。鼻に詰めます ね。
すごい。この間のあのアメフトの監督みたいな人。あれも傑作。はい。タイムリーにあんな人いるんだ。なんとなくでもこう食べてるところを撮るっていうのを分かる気はします。なんていうの？食べてる時ってやっぱりこう人間のその犬こう生き物としての本性みたいな絶対現れますよね。
でそういう時はあのあんまり怒られないんです。
ああ、なるほどね。
あ、そうですか。
だからこういうのって絶対落ちるじゃん普通は。
まあそうです。
セレクトからね。
これやっぱりカメラが目の前に来たからびっくりしてちょっと一瞬目がつぶりそうになった瞬間とか。
あ、そういうことなの。
そういうのあるかもしれないですね。
これ次の個展、さっきいつになるかみたいなお話ありましたけど、いつぐらいにはやってやろうみたいなあれはないんですか？
まあ、いくつかオファー的なものはあるんですけども、結局途中でポシャるんですよ、そういうのって大体。
そうなんですか。そうなんですか。
だから僕、中国でもね、個展やりたいなって思うこと、まあ、あるんですけども、なかなか前に進まなくて、まあ、それはその、中国人気質的なものがあるやもしれずっていうのがあるんですけども、結局中国では個展やる機会が未だかつてないというのがあるので、で、まあ、あの僕、中国にいると長期の休みっていうのは春節休みしかないんですね。あの1月とか2月のあの旧正月、
はいはい、
でその時に帰ってきた時にやるしかないんで、まあ、そういう時狙って、もし来年もできればいいなとは思ってるんですけど、特に日にちはまだ決めかねてますね。
いや、逆にその時間的なものとその場所とかができたら、もう物としてはスタンバイができてる感じですか？
できてますね。
おお、すごいな。じゃあもうあとはどこのタイミングでやるか、
まあ、もちろんプリントとか用意しなきゃいけない、うん、だからもう大体頭の中では次の個展ではまあこの辺の部分が何枚かその新作として出つつ、うん、個展までのその撮影の中で撮ったやつがさらにセレクトされて追加されて、うん、1年で撮りためたものを出していくという感じですね。
なるほどね。まあこの精力的な活動が続く限りは、はい、また近いうちにプリントも見れるのではないかと。まあ、今度はご連絡いただいて、微力ながら番組で告知をさせてもらえると思っておりますので、またこれに懲りずですね、
はい、
ご帰国の際はお声掛けいただいて、またね、遊びに来ていただける、
はい、
はい、ということで、まあ、これ2週に分かれてますけど、撮るのは同じ日に撮っているので、はい、長い時間拘束してしまいまして、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しく、なんかもう、はい、後から聞きたいことが出ちゃうので、
そうですね、
書いた質問も全部いかないけど増えていっぱい聞いてるみたいな、はい、状態になっておりますが、またね、機会を改めてお時間いただき、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また書店の時はこの番組でご案内するので、はい、ぜひ皆さんも、ね、中田さんの写真をご覧になってみてください。ということで、今週もゲストにお越しいただきました中田さんでした。
ありがとうございました。
失礼します。
はい、ということでお聞きいただきました、中田博之さんのインタビュー後編、半助編をお聞きいただきました。まあ、いろいろなお話をお聞きしたんですが、まあ、昨日も当日のうちにメールいただきまして、
はい、
こう、まだまだ言い足りないぞ、みたいな、ぐいぐいな感じのメールを、
はい、
いただきましたので、またご登場いただいて、いろいろとお話を伺えればというふうにも考えておりますので、また写真展もね、まだ具体的には決まってないそうですが、まだまだこう写真展も開催されるというお話もありましたので、はい、またそういったご案内ができるかと思いますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい。ということで、中田博之さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
またぜひ遊びに来てください。ということで、ここからは、スノーさんの写真展の告知に、
はい、
なります。
はい。
はい。
はい、毎度おなじみですけれども、うん、はい、フリーアズアウィンドウ2018ですね、私の写真展が、7月の27日の金曜日から8月の5日の日曜日、開館時間が13時から19時、午前中はやっておりませんのでご注意ください。
はい、
はい、会期中はお休みなしです。
うん、
場所はいつもの、神保町画廊さんですね、
うん、
東京都千代田区神保町 1-41-7、まあ、神保町のなんて言ったらいいんでしょう、だっけ吉本花月っていうなんか演劇場のある割とそばなんですけれども、
どうも分かりにくい、それも分かってないんだ、
そうなんですよ、はい、そうなんですよ、そこの建物はとってもユニークな形です。なんで、うん、知ってる人は結構知ってるみたいなんですけど、住所行っただけで、あそこのそばですね、とか言う人もいますけど、はい、電話番号 03-3295-1160 になります。
うん、はい、
もし、どうしてもわからないっていう人は、うん、すぐ電話をいただければと思います。
はい。
はい、
まあちょっと、
ね、はい、なかなかわかりにくいという話もあります。
はい。迷っちゃったら電話みたいな感じでご連絡ください。
はい。
はい。
はい、それでですね、まあ先週も言いましたけれども、はい、今度プレミアプレビュー公開収録という形で行います。
うん、ね、前回ができなかったからね、はい、まあ、
今年
はできるといいなというお話をさせてもらっていたんですが、はい、まあ、神保町画廊さんのご好意により、
はい、
今年も開催することができます。
はい。
てか、なんか去年は、僕かな、
神保町ガラさんに断られたということではなく、
ああ、いや、まあ、全然なんか、日程の調節も、
っていう感じだったの。
できず。
そんな感じだったので、ね。はい、ということで、まあ、今年は私、はい、まあ、僕自身のあれがちょっと落ち着いたのもあって、お願いさせてもらって、まあ、心よく、やらせていただけるということに決まりましたので、はい、7月の22日日曜日、14時半解除。
はい。
で、15時から16時半にかけて、はい、まあ、公開収録という形で、まあ、この、スノーさんの写真展、フリーアーズ・ザ・ウィンドウ2018に関係するお話をいろいろと、
はい。
させていただこうと、はい、いうことになっております。会期が7月27日なんですが、22日というね、結構早いタイミングで、はい、一足も二足も先に、今年のフリー・アズ・ザ・ウィンドウの作品をご覧いただける機会になります。はい、で、まあ、あの、14時半から会場になっておりますので、ぜひ、まあ、会場と同時ぐらいにお入りいただいて、作品をじっくり楽しんでいただいた上で、はい、この15時からのね、公開収録、はい、楽しんでいただけると、その作品に関係するお話になりますので、よりその時間を楽しんでいただけるんじゃないかと思いますので、14時半にお越しいただいて、作品をご覧いただいてからご参加ください。
はい。
はい。ということで、まあ、先週、スノさんからもありましたが、入場は無料です。で、先着順まあ、はい、いっぱいに溢れるっていうことは、まあ、ないだろうとは思うんですが、まあ、ちょっと、先週、
はい、
スノさんからもお話しあった椅子が、ね、まあ、限りがあるので、みたいなお話もありますので、先着順ということで、はい、早めに来ていただいて、その、公開収録の時に座る椅子をキープしていただくというようなことと、あとは、まあ、はい、スノーさんの個展ではお馴染みになりましたテストピースのね、配布も今回もあるということですので、ちょっと早めに来て、これは本当に早い者勝ちですからね、
はい、
テストピースなんで、どこの部分が切り取られてるかによって、お好みも、あるかと思いますので、はい、ぜひ気に入った1枚をゲットしていただくためにも、お早めにお集まりいただければと。
はい。
いうことでございますが、まあ、今週はそこに加えて、そのプレミアプレビューの公開収録でお話しいただく、おまけといいますか、
はい。
ね。まあ、前回のフリーアズ・ザ・ウィンドウの時の公開収録では、こんな風に、画像処理してますっていう、なんか、それ言っちゃっていいのっていうような話も背中で、まだ話をしてもらったんですが、今回は、
そうですね、まあ、はい、撮影秘話というか、裏話なんですけれども、まあ、月食が今年ありまして、
違いましたね。
はい。まあ、これは絶対月食と、風車は撮りたいよねって思いまして、
うんうん、
まあ、鹿島の方まで撮りに行きまして、
うん、
で、まあいい、まあ、割といい天気だったので、うんうん、まあいい写真が撮れたはずなんですけれども、
う
ん、まあいろいろありまして
、
はい、いろいろありまして、うん、まあわざわざ下見まで行ったのにもかかわらずなんかちょっと、紆余曲折があり。
なるほど。
でいう、で、まあ、その撮影の時の、その、主に露出の条件ですけれどもね、
うんうんうん、
そこら辺を、なんか散々迷った挙句、うん、なんか3頭を追うものを1頭も得ずみたいな感じのデータになってしまい、それを作品にするにはどうしたらいいんだ、こりゃ、みたいな。
はいはいはい。
はい、それを、
まあ。それを全部見せてもらえちゃう、
まあ、全部見せたらきっと2日かかるんですけど。
あ、そっか。まあ全部どう、なんかそういう裏の部分もちらっと見えてしまうみたいな。見せてくれるぞみたいな。まあその、テーマといいますかね、そのロケ班から、 実際撮影はこんなで、はい、で画像処理でこんなで、で、仕上がったのがこれですみたいな、
はい、
まあ実際に足を運んでいただいた方ならではということでお楽しみいただけると思いますので、はい、まあなかなかなこういう機会もね、ございませんので、ぜひ7月22日の日曜日、14時半に神保町画廊さんに集まっていただいて、はい、そういったお話を楽しんでいただければと。はいということでございます。まあ、22日どうしても行けないという方をね、27日の金曜日から8月5日までは作品ご覧いただけますし、スノーさんもなるべく在庫されるようにされるということでしたので、はい、22日がダメでもぜひ7月27日から8月5日、神保町画廊さんの方に足を運んで、作品の方お楽しみください。はい、で、まあ、前々からお伝えしてますが、フォトブックの方も購入できるようになっているということですので、
はいはい、
ポストカード、今まではね、ポストカードだけだったんですが、今回はこのフォトブックというアイテムが加わっておりますので、
はい、
こちらがどんな仕上がりになっているのかも、ぜひ、お楽しみしていただければということでございます。
はい。
まあ、進捗聞いても、実は、収録が同じ。進捗が同じなんですけどね。
ダメです。
先週と変わんねえよっていうね。
一歩も変わってません。
ということなので。まあ、実際そのダメか、実際まあそのダメのままはいけませんので、実際どういうふうにこう、収束していくのかっていうのもね、はい、今後の番組でも楽しみにしていただければと思います。
はい。
ということで、前々からね、この、今、スノーさんが準備してます、フォトブックのね、制作の状況なんかも、その、今のフォトブック業界というか、はい、フォトブックの品質みたいなものがどんなのかみたいなのを、ちょっと紹介してもらおうと思いながら、
はい、
インタビュー的なものがね、重なってしまいましたので、ルシファーさんに、中田博之さんの前編後編と続いてて、
はい、
ちょっとここのフォトブックの話がしますなんて告知しておきながら、ちょっと間が空いてしまいましたが、
はい、
次ぐらいにはそういったお話もご紹介いただければと思ってますので、はい、ぜひ次回も楽しみにしてください。はい、ということで、
ね、
お届けしました、スノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた次回。